注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はね、テリー・ギリアムのドン・キホーテというね、
はい、
テリー・ギリアムがこれまでずっとね、もうそれこそ90年代、
最初に90年代に取り掛かって、
うん、挫折頓挫したんだよね。
で1990年とか2001年ぐらいに、うんうん、あのようやく取り掛かろうとしたら、
うん、
まあひどいことになったっていう。
なんか嵐でセットが飛んだりしたんだっけ。
セットっていうか、あの最初撮影してた場所で次の撮影しようとしたら、
うん、
大雨になって、うんうん、そこがもう撮れなくていいような状態になって、うん、それが二十何年ぶりの大嵐になったっていう。で、機材もダメになっ て
呪われてた
ですね。
それがドキュメンタリーになってたよね。
それがロスト・イン・ラ・マンチェっていう、うん、ちょうど昨日ワウワウでやって、久しぶりに、見直して、
昔見たからもうほぼ覚えてないんだけど、
いやでもやっぱり今回の話につながってるなと思うのが、うん、主人公の名前がまず同じなんですよ。でメイキング見るとあの、うん、女の人が滝で、
主人公アダムドライバー、
いやジョニーデップです、その時は。でヒロインがあの、
あ、その主人公ってドンキホーテ役の人か監督役の人かっていう意味で、
いやあれその時は監督役じゃなくてトビーっていうのが全く違う話で、
うんうん、
タイムスリップするって話なんですよ。
そうなんだ。そうです。へえ。
なんで このテリー・ギリアムのってついてるのはやっぱりテリー・ギリアムが主演っていうか、なんか本当に呪いのように作ったっていうので、
うんうん、あでも現代違うもんね。なんとかなんだっけ、
ラマンチを殺した男みたいな。
あ、そうだね。
あのまあそれも引っかかってるじゃないですか、なんかこの映画に、
うんうんうん、
いやすごい。でも最初もっとシュールなものを見せられるのかなって、まあ十分シュールなんですけれど、
うん、
いやでも意外とまとまってたぞと思ってびっくりしましたね。
まあそうだね。まあ結論めいたことは後で言おうと思う、後で言おう。
そう
だね。そう、ね、そう、まあとにかく積年のね悲願を達成したという形になったっていうので、
今でもそのロスト・イン・ラ・マンチェ見てると、うん、あの本当にあのテリー・ギリアムがあるシーンでここいいねっていうところを使ってるんですよ。そのヒロインが滝で水浴びてるシーンがあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれはまんまそのシーン、あのロス・イン・ラ・マチェに出てくるんで、
あのシルエットになってて、
ちょっとびっくりしますね。同じようなカットでそのメイキングも撮ってたんで。
そう、まあでもね、とにかくね、80年代にギリアムはすごかったわけですよ。
あ、
まあ俺ね、バンデッド Q はよく分かんなくて、大学の同級生がすげえ面白いっつってて、見てビデオでレンタルで見たら、まあさっぱり面白くなくて、近年、去年か一昨年ぐらいに見たらやっぱりさっぱり面白くなかった。
俺はもう12モンキーズを友達の家で見て、
あ、そう、俺まあでもね、バロンと未来世紀ブラジルだよね。
ああ、まあそうですね。
そう、
でもバロンはなんか工業的にすごい失敗して、
うん、まあね、バロンはね長年もう10年以上見返してないから今見たらどうか分かんないけど、当時の10代20代の前半ぐらいの時は俺の中で歴代ベストワンがバロンだった時期があるよ。
バロンだっけな、バンデット級だったっけな、どっちかは俺ブルーレイ持ってたはずなんですけれど、
バロンだったっけ。そんで、まあそれと未来世紀ブラジル、ブレードランナーがこう前後してファントム・オブ・パラダイスが1位になったり、そういう時期があったくらい、とにかくテリー・ギリアムにはまあかなり思い入れがあるという。
そうですね、俺はその、うん、あのまあ、 12モンキーズもすごい思い出があって、知り合いが12モンキーズ借りてきたから今ビデオデッキの中に入ってるから見ようぜっつって、うん、20分経っても全然 SF が始まんない、うん、シュールななんかアメリカ映画だなと思って見てたら、うんうん、あれなんか違うなと思ってビデオ取り出してみたら、灼熱の甘い夜っていうタイトルのビデオが出てきて、12モンキーズじゃねえじゃんっていう。
それ何の映画、
いや分かんないんですよあれは何だったのかが全く分かんなくて、でそっから見始めたのもあって、なんかすごい変な思い出としてあるんですけれど、トゥエルブモンキーズはなんか主人公が子供の頃に見たシーンが、うん、実際はタイムスリップしてきた自分で自分が殺されるシーンを見てたっていうのが大落ちじゃないですか。
わかんない。スペルズブモンキーズもね、多分3回は見てると思うんだけど、一番最初はね新宿のミラノ座で見たような気がするんだよね、歌舞伎町ので、なんか今一つだなって思った、見た時、ブラジルバロンに比べたら、ああまあちょっとそんな傑作を何連発もできないよなみたいな
俺その後に専門学校入って、うん、あの一人映像家のやつがいて、うん、そいつと映画の話すると、うん、モンティパイソンの話になってたんで、ちょうどその当時 BS でモンティパイソンの再放送があったんで、うん、モンティパイソンの映画とかと、うん、あのシリーズを結構見てたんですよ、うんうんうん、でそれですごい好きだったのが、あの、うん、人生競争曲と、うん、あのライフオブブライアンと、うん、最近買ったこのホーリーグレイルはあの初めて見たんですけれど、
ほう、 DVD がここにあるわけですね。
あとハリウッドボールっていう、うん、あのハリウッドで、うん、あのライブでショーしたやつとかがすごい面白くて、
へー、俺ねモンティパイソンは全然見たことない。
あ、全然意味が分かんないんです意味が分かんないんですけれど、うん、見ちゃうっていうような感じで、で しかもこれ吹き替え版入ってるんですけれど、うん、吹き替えがものすごい豪華で、なんか全然多分喋ってることは違うんだろうなっていう感じなんですけれど、うん、見ててまあ面白くて、
でもね伊藤聖光とかね、多分そういう名のあるセンスいい人たちがこぞって褒めてるよね。
伊藤聖光さんは自分の舞台にあの空飛ぶってつけたっていうのはこれからつけたっていう話もしてたんで、
なるほど、空飛ぶモンティパイソン。
でも今見るとあれですね、あの、うん、なんかそのドンキホーテの表見てたら意味がわかんねえよって書いてあるんですけれど、
意味わかんなくないよね全然。
B 級だよとか書いてるんですけど、 B 級ってなんかお前映画知らないんじゃないのと思いながらずっと見てたんですけれど、そんな人たちがモンティパイソン見たらなんて言うんだろうなと思
い
ながら、
まあでもね意味わかんないっていうのはこう実際かその虚構かがこう行き来するようなところで、あれこれ本当なのかな、あ夢なのかみたいな、そこが意味わかんないのかな
かもしれないですし、なんかその世界観がまずついていけなかったんじゃないですかね、
う
ん、
だってさドンキホーテの映画を作ってたら変なことが起こったってだけの、
なんかそれについていけなかったのかなっていう、なんかそういう世代ってなんか
そこについていけない要素ある、
いやでもなんかそこになんか B 級堂のコーノって書くぐらいの人たちって、うん、本当になんか映画が全部見れるのかなって、最近映画館でスマホを見る人がいるじゃないですか。
そうだね、1時間我慢できないとか言うもんね、
なんかそんな風に見えちゃって、
うん、
いやでもそう話はしっかりあった気がしますし、ね、
ただあまあちょっとこっからネタバレしていこうと思うんですけど、あまあ、ざっとあらすじ言うと、映画監督のアダム・ドライバーが、スペインでドン・キホーテの映画を作っていると、ところが、なんかプロデューサーとか、なんか出資者みたいな人が、まあ、本人もなんかやる気あるんだかないんだか分かんないんだよね、なんかモチベーションが低いんだよね。
で、なんかもう、どうにでもなれっていう感じなんですけれど。
うんうん、
あれを見てたら見てて家帰ってそのロストインラマンチ見て思ったのが、
うん、
ああテリー・ギリアム本人だっていう、そのあの何でしたっけ、映画の作れなかった理由として保険屋とか、うんうんうんうん、プロデューサーとかがもうガチャガチャして自分、うん、あの最終あの金もだんだん減らされるしっていうので、うん、
まあそれもね散々あの興行で失敗し続けてるからで、
いや、なんか最初これで作ってくださいっつってたのに、保険屋がどうのこうので、最終的に作れなくなったけど、あと保険屋にその脚本を取られたんですよね。で、テリー・ギリアムはもう諦めるって言って泣いてるところで終わったんですけれど、も
う
この企画はもう忘れる、辛くて思い出したくもないって言うんですけれど、半年後にもう一回やり直そうっつって、その保険屋から買い取ろうとして、再映画化するっていう感じをしてたんですけれど、なんかそれが前半のその嫌な食事会みたいな感じとかにすごい見えるっていうか、それを皮肉ってるのかなっていう感じで、あの、まあ全体的にそれがベースになってるような気もするっていうのがこのドン・キホーテでした。
なるほど。まあね、その映画監督のドン・キホーテの映画を作ろうとしているアダム・ドライバーが実は学生の時に同じスペインの村であのドン・キホーテをモノクロ映画で撮ったんだよね。それが10年前っつってて、
10年前でしたね。
多分32、3歳の設定だよね。
それぐらいですね、
それがバーって賞を取って CM 監督になって、また映画のドン・キホーテを撮りに同じ村にの同じ村の近くで撮影してたんだ、っていう。そしたらいろんな変なことが起こりますみたいな。
そうです。しかもその舞台がスペインっていうのも、あのその前に作ろうとした舞台がスペインだったっていう話で、やっぱテリー・ギリアムのドン・キホーテなんですよね。
そんでね、そのちょっとね時間ができて、あの撮影場所が丘を越えた先に学生の時撮った場所があるって訪ねてってたら、なんか村の様子が一変してたと、
でお前がここで映画を撮ったせいで、人々が狂ったっていうような状態になるんですよね。
そうなんですよ。
それが物悲しくて物悲しくて、
もともと靴職人だったおじいさんがをそのドン・キホーテ役に抜擢して、そしたらなんかね、やっぱ気違いの役なんだよね。
そうですね。なんかもう何、
まあ、地方症なんかね、認知症の老人の役を結構な老人が演じたせいで本格的な認知症になっちゃったみたいな。
あのそれ自分がドン・キホーテだと思い込むシーンがものすごく、すごくて、最初はいやいややってるんですよね、だけれどだんだんもてはやされてるうちに、自分が本当にドン・キホーテだと思い込むシーンがすごくて、
あの食事中にね、剣でね人を襲い出す、
今まで全然できなかったのに自分で、俺はドン・キホーテだと思った瞬間に全然できるようになるっていうところが、で そのドン・キホーテで狂っていく方と、それのヒロインだった女の子の狂い方っていうのが、
その子はまあ割とありがちな話ではあるんだけど、そんなね学生が作ったインディー映画でヒロインを演じたらもう自分はスターになれるんじゃないかみたいな甘い夢を見てしまう。
そうですそうです、
そんでバルセロナに上京してて、なんかエスコートガールになっちゃうみたいな。
あのお父さんも必死に守ろうとしてたっていうところも、
飲み屋の娘だったんだよね。
そうです。
そしたらその娘に会いたいかっつってアダムドライバーが言われて、会いたいって言ったら部屋に通されるんだよね、あれ今いないのみたいになったら、娘はもう汚れちまったんだよみたいな。
なんかでも
ちょっと恫喝される。
でもあのシーンで、あの監督を殴らなかったっていうのはなんか、それでも娘がちょっと選んだ道だっていうのが
あ
って、
まあ、
こいつ殴っても仕方ねっていうところにもう、
そうだね、
行ってるっていうのが、
まあ、ただね、あの飲み屋の環境で店の手伝いしてたら他にも道を踏み外す要素はいっぱいあった気がする。
まあそうですね。まあ田舎にいてもっていうのもあるとは思うんですけど、あそこまで田舎だと何の希望もなくっていう。
そう、本格的に悲惨だったのが主演のドン・キホーテ役をやってたおじいさんで、
俺あのシーンすっげー笑っちゃって、
とんでもねえことになってたんだよね。
ドン・キホーテってなんか急に汚ねえ字で、
ドン・キホーテはここにいますみたいな看板があるんだよね。
で行くと変な小屋にババアが一人いて、金をくれっていう話で、
小銭やったら全然足りないっていうね。
で札を渡したらこっちだっつって連れてかれて、変な小屋 屋に入れられて、うん、その監督が撮ったドン・キホーテを見せられるんですよ、
ね、白黒のなんかねもう汚いシーツがのなんかシワシワでカーテンみたいなこのカーテンよりもシワシワだよねでのスクリーンに自分が作った白黒絵が上映されてドン・キホーテってこれかって思ったら、うん、そのカーテンの奥に
いや声が聞こえるんですよ、うん、であれと思って、うん、そのカーテンをさって開けると、うん、縛り付けたドン・キホーテがいて、
うん、
本をずっと持ってるってい
うおじいさんがねその主演したおじいさんがもう完全にちょっと監禁状態に
でずっと自分をサンチョだと思ってサンチョサンチョって言って、
まあ、自分が出て顔出した時にサンチョパンサーの映像がバーってかかってるんで、
でそれで暴れ出したら、うん、ババアがなんかスタンガン持って入ってきて
工場のその前に
犬がワンワン
犬にもバチバチバチバチって槍みたいなスタンガンを使っておじいさんを虐待していた
虐待してるっていう、うん、そしたらその弾みでランプが落ちちゃって、うん、大火事になるっていう。
そう、小屋が燃える。
で、村のちょっと燃えるっていうところが。
馬に繋がれてた、馬車のさ、枯れ枝みたいな、ね、それで、馬車が燃えた馬が走り出して、
地獄絵図になるっていう。もう逃げるしかないって逃げて、うん。
バイクで逃げる。
で、遠くから見ると、街の結構燃えてるっていう。
ねえ。
なんだろう、ここすげえ面白いと思って。
とんでもねえことになっちゃう。
で、ちょっと前に戻りますけれど、その、うん、やる気ない中で会議してる中、レストランで会議してると、うん、なんか、DVD 売りみたいな、なんか、地元の住人が、うんうんうん、買わないかっつったら DVD が、自分の DVD なんですよね。ねそっから始ま、なんか、思い出してそこに行くっていうところもがあって、
う
ん、で、その間にプロデューサーの、奥さんに手を出すとか、そういったシーンもあって、ねちょっともう現場にもいたくないっていうような状況になるっていう、うん、そっから自分の過去を思い出してっていう
そう夢をつかんだと思ったらそうでもなかったぞみたいなそうだからねこの映画は映画によって人生を壊された人がまあ主にはその娘とおじいさんなんだけど、最近ね自分の周りにもそういう出来事があったからはってなった
これもタイムリーでしたよね。
それがね、松井哲明監督と加賀健三さんっていうインディ映画監督なんだけど、両方とも俺知り合いだから、ずっとその2人の動向を2年前に童貞をプロデュースの舞台挨拶の事件があって、それからずっと関心事で。やってた去年の年末ぐらいからもうとんでもない展開がバンバン見てる
見ますよ見ますよ謝る気のない謝罪文とか、
うん、まあそれというのも松江監督が今音楽っていう映画をプロデュースしたのが東京でかかってて、それ大橋ひろゆきさんっていう僕知り合いの漫画家なんだけど、原作ですごい出来がいいらしくて、それをねその件を前売りをねそれこそ松江監督が結婚した時に結婚式で売ってて1000円だからまあ祝儀の意味も含めて買おうって買って、それでまあ見れるかどうか分かんないんだけど、
だってだいぶ前ですよね。
そうでも絶対見れるようにしますってその時は言ってたんだ。だからそれを持って東京行って見てこようかと思ってたんだけど、それのに対してあんなひどい人が作った映画は俺は絶対に見ないみたいないう意見もあって、大変だなっていうこと。
そうですね、なんか好きなその映画ブロガーの人も面白いんだけれどその事件が頭よぎるっていうのは結構なことだぞと思って、
ただねその一番の被害者である加賀くんが音楽を皆さん見ないでくださいって言ってるわけでも何でもないんだよね。だからその問題は問題だけど、そのね松江さんがプロデュースした映画はそれはそれでね、みんな監督さんやら頑張ってね一生懸命作ったから皆さんぜひご覧ください。
そうですねまあまあね、ドン・キホーテに戻ります。
おそうだね、まあとにかくねそうやって、まあ、その映画で童貞をプロデュースで主演した加賀くんが、まあ、そこの撮影でものすごく深く傷つけられて、 でそれについてずっと告発してたんだけど、去年の年末にガジェット通信で記事が出たら、そういろいろ風向きが変わって松井監督が謝ったら、あまりに心ない謝り方でますます大炎上して、
それがちょうどそのドンキホーテの1日前だから。
いや、それはもう本当短文の、ま、コメントで、その後そりゃないだろうっつってガンガン燃えるもんだから、年末にね、加賀君と松井監督が F22 っていう雑誌の企画で、対談したんだ。
ああ、そう、そこは見てなかったっ
すね。あ、そう。それに対して、その2人でこれからこうして修復、いろいろな物事を修復しましょうみたいな結論になった、よかった、まあ、第一歩だねみたいになったと思ったら、松井監督が広角機動隊の新聞を引用した、
なんか長文を書いて、
へんてこな文章を書いて、それで大炎上。そう。なんかヤフーニュースになるほど
なってましたね。
そうだからね、
それに関して加賀さんって今なんか、
加賀さんはその怪文書に、まあ、松井さんは謝罪のつもりで書いてたような気もするんだけど、うん、結論がなんか裁判で決着するっていう、 それがまず、まあ、もう長くてね、そこで謝罪文にしちゃちょっと印象悪いぞってことは、なんか長さで煙に巻いてるような印象があるから。
でもね、あれじゃないですか、今流行りね、縦読みにすればどうのこうのみたいな、
あるのかな、
なんじゃないですか
ね。えそんな縦読みにして俺は悪くないみたいな
出てきそうな、さらに燃えると思いますけどね。
そうだね。
いや
そう、それでね、そんな映画で、まあ、現場で傷ついて人生を破壊されたとはまでは言わないけど、加賀君深く傷つけられて、今現在松江監督だから、もう監督生命の危機だよね。
あんまりだってプロデュース、その音楽のプロデュースって、うん、もう久しぶりに名前を見たなと思って、
うん、そうだから、このまま本当このままダラダラ言ったら、まあ、自主映画なら作れるけどね、人気商売だからさ。
そうですね、
うん、
フラッシュバックメモリーズとかすごい好きだったんですけどね。
そうだね、俺はライブテープが結構好きだった。あ、そうなので、とってもね、この映画を見ながらえっって思ったんですよ。まあ、ここまで破壊はされてなかったけど、あ
の、ね、この破壊のされ方でもすごいですよ。
一人はなんか愛人みたいになって、
しかも暴力受けてるっていう。
そうだね、
それもありましたし、
やり部屋が SM のなんかすごい部屋だったもんね。
一人は一人で本当に精神を壊してて、
うん、認知症になって、あれは別に映画関係なく認知症になってそうな年ではあるんだけど、
まあ、そうなんですけれど、それにしてもあまりにも物悲しいじゃないですか、
う
ん、
まあ、もう靴職人としてね、地味に生きてれば、まあそこまでひどくはならなかっただろうみたいな。
で、なんとかその街の人たちも、うん、なんとか芝居打って、うん、少しでも落ち着かせようとしてるところとかすごいじゃないですか。
あれ、なんだこりゃみたいな。
なんだこりゃって思う。
中世の騎士みたいのが出てきて、よく見るとね、DVD とかが馬にぶら下がってんだよね。CD か、キラキラ
キラキラして。
うん、
なんかそこで主人公が初めてそのぶん殴られるシーンがあるんですけれど、
そうだね、お前のせいだぞみたいな。
でも本当その物悲しさがずっと続くのが、なんか、うん、本当にテリー・ギリアムが開けた呪いっていうのを俺らに本当に見せてくれてるような感じがしてて、なんかすごい、なんでしょう、変な空気なんですけど、見逃すことができないっていうか、
まあでドン・キホーテがそのアダム・ドライバーがサンチョ・パンサになって、認知症のおじいさんがドン・キホーテで、で姫を救うっていう展開になってくるんだよね。
でも本当にその、うん、ドン・キホーテ と同じように笑われるっていう感じで、
うん、
最後の方にあるじゃないですか、
うんうんうん、
それを笑ってるのが、うん、アダム・ドライバー んの映画を出資してるスポンサーっていうのが、うん、本当にその、うん、あの何でしたっけ、前にそのドン・キホーテを作ろうとした時に、うん、なんかスポンサーとかに追いやられたのが嫌だったんだろうなって言って、うん、最後あの全て終わった時にスポンサーが、スポンサーのロシア人の人が、うん、雨降ってきたなみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、まあ、それも映画をダメにして、自分の映画をダメにしたっていうのがあったりとか、う
ん、なるほど。
でところどころあの、うん、主人公を導くジプシーっていたじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの人の髪型ってあのロスト・イン・ラ・マンチェで見た限りでは、うん、ジョニー・デップと同じ髪の型なんですよ、ね、
あのパイレーツ・オブ・カリビアに似てるもんね
いやでも髪のそのここであの、うん、一つだけ関口宏みたいに色が違うじゃないですか、うんうんうんうん、あれはそのロスト・イン・ラ・マンチェでジョニー・デップがやってた時の髪型と同じで、うん、あそこもなんか意識してんのかなと思って、うん、なるほど。まあ、ジョニー・デップは降板するって言ってましたけれど、うん、その後ドクター・パルナサスのがあったじゃないですか、うん、
ドクター・パルナサスはヒース・レジャーが
途中で
死んじゃって、もう本当テリー・ギリアム苦労人、苦労人というか運がない
あのちなみにあの
途中からいろんな人が主人公になるっていうね、
間違いでなければあの、うん、ドン・キホーテやってる人ってあのドクター・パルナサスでやってたヒゲモジャで、うん、なんかもうあのおじいさんだなと思って、そんな確かそうだったと思うんですけど、
ドクター・パルナサスは公開当時映画館で1回見たきりでもうほぼ何も覚えてないんで、ね、
ブルーレイ買ったんですけれど封開けてないっていう状態です、ね、いやでもすごい面白かった記憶があるんですよ、ね、
面白くなくはなかったけどまあまあだった記憶があるな。なんかだから2000年代にブラザーズグリムがすごいヒットしたんで、それはね俺もね見てて結構面白かった。でも一回きりしか見てなくて、その後にやったローズインタイドランドがむちゃくちゃ俺は好きだったんだ。
あの麻薬漬けのジェフブリスティストでしたっけあれ。
そうかな。そう、まああの不思議の国のアリスの現代版みたいな、そう地獄巡りするみたいな。あれ本当ね、でもローズインタイドランドその時ちょうどね。伊集院さんが深夜のバカ力で奥さんと一緒にブラザースグルを見たらむっちゃくちゃすごい奥さんも喜んで、その後ローズインタイトランド同じ監督だよって見に行ったらドン引きされたって
こんな大人最低みたいなことを言われたっていうのと、ローズインタイトランドがちょうど爆笑問題 の、うん、あの当時日曜日の夜やってたニュース番組に出てて、テリー・ギリアムが
生それ見たな
出演ですって、うん、あのテリー・ギリアムが、まま、あの聞いて爆笑問題の真ん中、田中裕二と太田さんの真ん中に立ってるんですけれど、うん、何のコメントもせずずっと歌ってるっていうのがすげえ面白くて、
そうだっけ、
で太田光もこのバカな監督がっていう話をずっとやってて、それを略してるから、うん、なんかすげえ失礼にしか見えないっていう、うん、
まあでも歌ってる方が悪いよね
あれが一つのシュールだなと思って、
うん、そうだからね、それで2010年代に入って、ね、ゼロの焦点っていうのが
一個前ですね、
すごいつまらなかった
3、4年前
だ、そうだと近未来 SF なんだけど、もう車がね、あのスマートっていう2人乗りのメルセデスの車がいっぱい走ってて、ほぼそれしか走ってなくて、 iPad が街中になんか壁とかにあるみたいな安ーっていう、
なんか面白くないなっていう感じをして、
だからテリー・ギリアムの近未来 SF なんて未来世紀ブラジルみたいなのやるんじゃないのかってものすごい期待して見に行ったらひどいがっかりした。
あでもタマムスピーカーなんかで町山さんはすげえ褒めてた記憶があるんです
よね。あそういえばそうゼロの焦点の俺ね試写会で見たんだけど、その時松江さんが一緒で二人でがっかりした記憶があるな
ああ松江さんもがっかりしたんです
か、まあ、あれあんまりがっかりしない人いないよ。あ
いやでも加賀さんはなんて言いますかね見てこれを。
あまあ別に俺が勝手に思ってるだけで自分とは何の関係もないっていう。
あでも重なりそうなところはでもありますよね。なんか
わからないね。だからどっちかっていうと加賀くんは女の子の立場なのかな。
あまあ痛めつけられてますからね。
ねまあ撮影中に痛めつけられたわけじゃないけど。
まあでも テリー・ギリアムにしては俺は見やすい映画だなってすごい思いましたけど、
そうだね、まあそのね、結論めいたことを言うと、見た時その現実と幻想みたいなのがこう交互に折り重なってるような作りがなんかもう見飽きたなっていうようなあんまり興奮しなかったんだよね。
俺はもう最後までドン・キホーテに呪われてるんだっていうのを、あのアダム・ドライバー通して見せられるっていうのがすごい、なんかもうここまで見せられてたんなら、タイトルは日本のタイトルのテリー・ギリアムのドン・キホーテっていうのは納得できるなと思って、ま
あ、
確かに
そ
うだ
ね。でもね、それとね、あとさ、なんかとにかくさ、ずっとさ何十年も作りたがっててやっとできた割に、うん、スケールがむっちゃ小さいな、まあ、お城が舞台だけどなんか富豪の富豪が一昨日買ったんだみたいな、先週買ったんだみたいな、なんかあんまりこの世界をどうこうというわけそこまで広げる必要はもちろんないんだけど、
そうですねまあでも、
まあ、地に足のついた作りだなって、まあ、
アダム、もしあの主人公のアダムドライバーがあのお金を拾ったつもりであそこで死んでたら、うん、まあ、あのハッピーエンドだったんだろうなと思いながら、
うん、
あいつにとってのハッピーエンドはあそこで終わってることだったんだなって、うん、その後はもう呪いを受け続けるっていうような感じで終わってくって、それをなんかそこまで重くもなくっていう感じで見せられるっていうのが、
あの予告でさ傑作だというかさ、なんかバーンって出て、わけがわからないみたいな、酷評みたいなさ、もう意見が真っ二つみたいなさ、そんな風に言ってたけど、別にだったよね。
そこま
でどっちもそうでもない。
そう傑作とも言えないし、だからっつってつまんなくもないっていう。
そうだね。まあ俺はね、期待しすぎて、今一つ、あれだったけど、今話してたら、割と面白かったような気がしてきた、う
ん、俺はなんかもっとシュールな、
うん、
なんかそれこそ予告見ると3悪人みたいなのとか、うん、顔の中ぐちゃぐちゃな、なんか、
うん、
あればっかり予告でなんかテリー・ギリアムのモンディ・パイソン的な感じなのかなと思って、
うん、
なんかあのそれを2時間も見せられるのかと思うと結構きついかなと思ったんですけど、うんうん、いや全然違うなと思って、
うん、そうだね、ちょっとなんか気持ちを落ち着かせて、あんまね、そこまででもないけどいい映画だったぞって気持ちで、まあ、3、4年したらもう一回見たいなと思いました
そうですね、もうなんか個人的にはそのブルーレイとか、あの映像がなんかシュールっていうよりは今回綺麗だなと思うところも結構あったんで、ね、
ヒロインもね可愛らしかったし、
ぜひなんかもうそういうので綺麗な画面でもう一回自分としては見るなと思って、うん、
そう
かなり好きな作品ですね。
あ、そう、うん、映画 .com で星 3.5 で感想書いたんだけど、今ね4にしたい気持ちになってきた
いいと思います
そうだね、さあそういうわけで、ではまた、
はい、
さようなら、
失礼します。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。